昨年1年間に、韓国からは753万9000人、台湾からは475万7300人の旅行者が日本を訪れた。多くの人が寿司や刺身を堪能したことだろう。ただせっかく味を覚えても帰国すれば食べられなくなる。韓国は福島第一原発の事故後、福島を含む8県の全水産物の輸入を禁止してきた。日本は撤回を求めて世界貿易機関 WTO に提訴したものの、今年4月にまさかの敗訴を言い渡されたのは周知の通り。ムンジェイン大統領は担当官を大統領府の昼食会に招いてねぎらい、勝利を祝った。台湾では水産物だけでなく、福島など5県の食品が禁輸となっている。ただ韓国とは事情が違う。蔡英文政権は輸入解禁に前向きだった。ところが昨年11月に実施された住民投票で、野党の国民党が提案した解禁反対案が可決されてしまった。そこで蔡政権は、日本酒や味噌など15品目の食品の関税を引き下げる税制の改正案を提案。日本では国会に相当する立法院で可決された。もともと日本酒は禁輸品から除外されているから、福島の酒も求めやすくなる。蔡総統は日本に誠意を示してくれた。反日一辺倒の韓国の大統領とは大違いである。蔡氏は今年2月の蔡氏との単独会見で、中国の脅威を念頭に、安全保障について日本政府との対話を希望する考えを表明した。環太平洋戦略的経済連携協定 TPP への加入に向けて協力も求めている。正式な外交関係は失われているとはいえ、大切なパートナーの訴えに耳を傾けたい。韓国に対する半導体材料の輸出規制が昨日から発動された。韓国の外務大臣は不合理な報復と息巻いているが、これまでの優遇措置を取りやめただけのこと。こちらは普通に付き合っていけばいい。令和元年7月5日、産経省。